牢獄の中にいる1週間というのは、自由の身である時の1ヶ月よりも長く感じる。そんな言葉を聞いたことがあります。私たちが直面する状況というのが、厳しければ厳しいほど、私たちはその状況が決して終わらないんではないかというふうに考えることがよくあります。だから、牢獄の中にいる、獄中の一週間というのは、自由の身の時の一ヶ月よりも長く感じるわけです。一分一秒がまるで一時間、二時間のような、そんな思いがしてしまうのは、こういった苦しみを感じている時ではないでしょうか。私たちはそんな時、まるで捕らえられてしまったもののように、檻に囲まれてしまったもののように、まるで逃げることができないのではないかというふうに考えてしまいます。そして私たちが実際にこの人生を歩んでいくときにあって、時々私たちは自分の生涯というのがこういった厳しい現実の中に、辛い現状の中にあり続けるものであって、決してそこから抜け出すことができない。そういった現実との非常に悲惨な時に、悲しみに明け暮れてしまうような戦いの連続であるかのように感じることが多々あります。そんな時に、私たちは一体希望なんてあるんだろうか、そんな風に感じてしまうものです。一体私たちは何を望みと思ってこの生涯を生きていけばいいんだなんて。ひょっとすると神様は私たちのことを憎んでるんじゃないかと。そんな思いを心に抱いてしまうことが私たちあります。二度と終わることのない困難の中に神様は私を置かれたんだと。このような思いというのが今日私たちが皆さんと一緒に考えていこうと、見ていこうとしている詩編13編の中でダビデが感じ始めたことでありました。私たちは皆多分同意して、皆さんも同意してくださるでしょうし、同意してくださらない方がいないんではないかなと私正直思うんですけれども、それ何かというと、人生というのは厳しいものですよね。違います？楽な人生なんて滅多にないです。特に私たちがキリスト者として、クリスチャンとして神様の前に従順な歩みをなしていこうとするならば、私皆さんに約束します。皆さんの人生は大変です。厳しいものになります。だってイエス様がそのことを約束してるじゃないですか。ですよね。神様の前に正しい生涯をこの悪に満ちた世の中の中で成していこうとするならば、私たちの生涯というのは厳しくなっていって当然なんです。困難なことが起こっていって当然なんです。ダビデは人生が困難に満ちていたということを多分私たちに喜んで話してくださったでしょう。だって彼の生涯はこのような困難に満ちていたものがありましたから。彼の生涯を通して彼は彼の敵に囲まれ、彼が楽をしていた時というのは非常に短かったわけですよね。落ち着く生活を持つことができた時間というのは。若い頃は、彼はサウル王に追われていました。その生涯の多くの時間を彼は逃亡生活に費やしたわけです。サウル王が死んだ後、しばらくの平安の時があったかもしれません。けれどもそれは彼自身の罪のゆえに見事に崩れ去ってきましたよね。彼の 生涯の後半、彼は自分の家族の中に混乱を見、そして自分の子供に命を狙われるようになってくるんです。再び逃亡生活が始まるわけです。多くの敵が彼の周りにはいました。サウル王やアブサルムだけではなく、他の国の王たちも彼の命をあわよくばと狙っていた、そんな状況の中に置かれていたわけです。この詩編13編が一体どういった状況の中で書かれたのかということを私たち詳しく知ることはできません。けれども、どういった状況にダビデが置かれていたとした、しても、間違いなく言えることは、ダビデ王の心というのは、深い悲しみのうちにあったということです。深い嘆きのうちに。けれども、この、嘆きによって始まる詩編13編は、わずか6節の詩編なんですけれども、その間にこの嘆きが神様への賛美へと変わっていきます。あまりの悲しみのうちに彼は神の前に嘆き続けていたにもかかわらず、わずか6節の中で、ダビデはその嘆きを神様への賛美と変えていくことができたんです。一体彼はどうやってそのことをしたんでしょう。なんでこんなことができるんでしょう。皆さんと一緒に今日考えたいのはまさにこのことです。私たちの感情が大きな荒波のように打ち寄せてきて、私たちをなんて惨めだと、なんて悲しいんだと、なんて私は惨めで情けない存在なんだと思わせる、そのような状況に私たちを追いやっていくときに、私たちはその苦しみ、悲しみ、また嘆きに勝利し、私たちのその感情の波に打ち勝っていくことができるんだということを、この詩編でダビデは私たちに教えてくれています。ダビデから私たちは、私たちの持っているこの感情というのが非常に危険な欺きをもたらすものであり、またこの詩編からダビデは私たちに、私たちの祈りを通して私たちは自分の心の態度を矯正することができると、そしてダビデは私たちにこの詩編を通して、私たちが意思を持ってしっかりと決断することによって私たちは守られるんだということを教えてくれています。この三つのことを通して、今日私たちは皆さんと一緒にこのような感情の波に打ち負かされそうなとき、またはもうすでに打ち負かされているときに、私たちがどのようにそこから抜け出し、それに勝利し、神様を褒めたたえるものとなっていくことができるのか、そのことを学んでいきたいと思います。最初に御言葉をお読みします。詩編13編、主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければいけないのでしょう、ならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょう。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神、主よ、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように。また私の敵が、俺は彼に勝ったと言わないように。私がよろめいたと言って、私のあだが喜ばないように。私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえ。皆さんとまず最初に見たいのは、私たちの感情が私たちを欺くものであるということです。 今読んでも皆さんすぐにわかるように、この詩篇13編の1節2節はダビデの嘆きが明らかに記されています。困難な時がやってきた時に、最初はひょっとすると私たちそれを上手に正しく受け止めることができるかもしれませんけれども、その困難な状況が長く続けば続くほど、その同じ、最初は上手に受け止めた人が、だんだんと落胆していった。そして、その心が頑なになっていくものです。ダビデが、ここで、叫んでいるこの嘆きの言葉というのは、まさにそういった状況のことを表しているんだろうと思います。人生の困難が彼の心からあらゆる喜びを奪い去ってしまった、そんな状況の。それゆえにダビデは何度も何度も叫び続けるんです。一体神様、いつまでですか、いつまで続くんですか、この状況は。これらのこのいつまでですかというその言葉によって、この一節と二節というのは四つの部分に分類することができます。いつまでですかという言葉によって、ヘブル語の聖書を見ると、このいつまでですかというのが、それぞれのラインの一番先頭に来ているんですね。だから、きれいにこの部分というのを分けることができるんです。いつまでですかという言葉によって。それぞれのいつまでですかというこの疑問は、ダビデの持っていた感情によって侵されていました。その感情は、彼の心を深く押し沈め、まるで底のない沼に彼を貶め入れるような。そうして、主の前に罪の態度をダビデにもたらせていたんです。ここに出てくる四つのこの感情の表現というのは、必ずしも常にこの順番で出てくるものというものではありません。一人一人が問題にぶつかるときに、私たち皆同じようにこの言葉を実は投げかけているように思います。けれども、必ずしもこの順番で出てくるというわけではありませんけれども、でも、ここから私たちは、ダビデがしたように、私自身もまたするように、問題が起こったときに神様にどんな思いを抱いてしまうのかということをはっきりと見ることができるんです。一つ一つ順番に見ていきましょう。一番目は、困難が起こるときに私たちの感情はどうやって私たちを騙すのか。私たちを騙す方法は、私たちに神様の性質を忘れさせるということです。神様の性質を忘れさせる。ダビデは一番最初にこの四つの感情によってもたらされた嘆きの叫びの一番最初に持ってくるものは何かというと、それはいつまでですか主よ、あなたは私を永久にお忘れになるのですかっていうものです。永久にお忘れになるのですか、何を言ってるのか。神の忘却です。簡単に言えば神様が忘れるんだって言ってるんです。私たちがこういうふうに言うと、皆さんはいかにこの言葉というのが間違ったものであるのかというのをお分かりになりますね。だって神様は忘れることないんです。違います？そのことを私たちよく知ってるんです。神様は物忘れされる方ですか？神様は怒っていることを思い出すことができないなんて言う方ではないわけです。神様は、ご自身の愛する民のことを 思い出さないことがあるでしょうか。特にダビデのように神の前に忠実であろうと、神様が特にその素晴らしい愛を注いでおられたその人物に対して。確かにダビデ自身は彼が置かれていた状況からどうやって抜け出すことができるのかというその印、その証明というのを全く見つけることができなかったかもしれません。事実、彼の苦しみというのは継続して起こり、その困難な状況というのは一向に改善されることがなかったでしょう。けれども、それは、そのように困難が続き続けること。彼の前にその解決方法が見つからないことというのは、神様がダビデのことを忘れてしまったんだということの証明になるでしょうか。彼が困難の中に居続けることは、神様が、神の民がどのような状況に置かれていて、その中を通っているのかということを思い出さないんだという証明になるでしょうか。神学的に正しい答えというのは、皆さんご存知ですね。それは、ノーです。いいえ、神様絶対そんなことないさいません。神様は覚えておられます。神様は忘れることありません。神様は決して何一つ忘れてしまうことはないんです。全知な方ですよね。ありとあらゆることを知っている神様は忘れることができないんです。どんな細かいことであろうとも、神様が創造されているこの世界の中で起こることすべてに関して、神様は完全な知識を持っておられるんです。ところが、私たちはこのように神学的に正しい答えを知ってるんですけれども、実際に私たちが困難に直面し、私たちが神学的に正しい答えをするのではなくて、私たちの感情に今の質問を答えさせると、何て言うかします?はい。神様はお忘れになりますという答えをするんです。神様は私のことを思い出してくれませんって。神様は私のことなんてもう忘れてしまったんだって。そんな風に私たちの感情は神様に向かって答えるんです。もし私たちが自分たちの感情に任せてその道を進み続けるならば、感情が示していく。その道を進み続けるならば、どこに私たちの感情は私たちを導いていくか。神から見捨てられている場所です。そこに私たちを持っていくんです。私たちが神がどのような方であるのかということを忘れてしまい、神様の前に忍耐強くない対応をしていくならば、その人は間違いなく、その生涯において深い落胆を覚え、非常に深い苛立ちを覚えて、神の前に不平を言い始めるわけです。まるでヨブのように。彼がその困難に直面したときに、彼の最初の対応というのは非常に素晴らしいものでしたよね。違います?これ以上ない完璧な対応をしたのではないかと思うんです。ところが、彼が期待していた、その困難からの解放というのが、彼が定めていた時間にやってこなかったときに、しかもそれだけじゃない、いつまで経ってもそれが消え去ることがないような状況に彼が置かれたときに、彼は何をし始めるかというと、何をし始めました?神の前に不平を言い始めるんです。そして、神に対して疑問を抱き始めるんです。そのようなことが私たちの生涯に起こるときに、私たちは思い出さないといけないです。私たちの感情が私たちを 神の御前から遠ざけてしまっていること。そのように、私たちの感情に任せて自分の生涯を歩む代わりに私たちは何をすべきなのかと言ったら、私たちは主を待ち望むことを覚えることなんです。思い出すことなんです。御言葉ははっきりと私たちにそのような忍耐強い、忍耐深い歩みというのが祝福に満ちていることを教えています。例えば、イザヤは、イザヤ書の40章の31節、皆さんのよくご存知の箇所でこのことを言います。しかし主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れないんだ。主を待ち望む者は新しく力を得るんだ。ダビデは、同じ詩編の25編の3節のところでこのように言います。誠にあなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。言うもなく裏切る者は恥を見ます。誰も、恥を見ないんだって、主を待ち望む。また、詩編の著者は詩編147編の11節でこのことを言います。主を恐れる者と、御恵みを待ち望む者と、主は好まれる。147編の11節。ヤコブは、この皆さんよくご存知の箇所ですね。ヤコブの1章の12節で、こんなことを言います。試練に耐える人は、何ですか？試練に耐える人は、幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。誤解しないでくださいね。私たちが体験する困難は、単なる想像でしかないんだなんて、もし私たちがそんな言葉を持って片付けてしまうならば、それはあまりにも単純すぎます。私たちが経験する困難は苦しいんです。違います？私たちが体験する困難は実際に辛いんです。私たちを悲しみに陥れるんです。けれども、もし私たちがそのような中で、私たちの感情に身を委ねてしまって、私たちの感情に、その神様への応答をさせようとするならば、その起こってくるありとあらゆる事柄の対応を任せるならば、私たちは何をするか。神様をどんどんどんどん忘れていくんです。神様がどのような方なのかというのを忘れるんです。神様は私のことを見てくださっていないんだって。次のところ出てきますけど。神様は私のことを忘れてしまったんだって。思い出してくれないんだって。私を憎んでおられる。そうです？違いますよね。私たちを永遠の裁きから贖い出してくださった神様、私たちのありとあらゆる苦しみ悲しみを完全にご存知である神様、私たちが困難な中を通るときに共にいて、共に嘆いていてくださっている、その悲しみに憐れみの心を持って私たちに接しようとしてくださっている神様、私たちを決して忘れることなく常に覚えておられる神様を私たちは知るものとなったんです。それゆえに、もし私たちがそのことをしっかりと覚えて、その知識に従って選択をしていくならば、私たちはそのような時にでも、どのような時にでも、希望に満ち溢れた、喜びに満ち溢れて生涯を歩むことができるんです。この詩篇の最初でダビデは、まず私たちに、このことを教えます。ダビデは、素晴らしい事実を忘れてしまったんです。神様がどのような方なのかということ。ダビデは自分の感情に任せて対応をしようとしてしまったんです。ダビデに同情します？皆さん。同情できますよね。だって私たちもするから同じこと。苦しい時には私たちどうしてもそう思ってしまうんです。けれども、ダビデと同じ対応をすべきだと思います？皆さん。それは違いますよね。 ダビデは言うんです。感情に流されると私たちは神を忘れると。二番目にダビデが教えることは何か。二番目に彼がいつまでですかというふうに神様に訴えることは何かというと、それは、一節の後半にあるように、御顔を私からお隠しになるのですかということです。このことをもってダビデは私たちの感情というのがどうやって私たちを騙すか。私たちは、感情によって選択をしていくときに、神の愛を忘れてしまうんだって言うんです。感情は私たちに神の愛を忘れさせる。ダビデは神様が自分から顔を背けてしまうことを言っています。この表現というのを通してダビデは何を教えるかというと、神様が自分に対して好意を持って働きをなしてくださらない。つまり、何が起こっても良いことが起こらないんだというその絶望を表しているわけです。同じ質問を私たちしないといけません、ここで。神様の愛、また神様が私たちになしてくださる素晴らしい、良い働きというのは、私たちから取り除かれます？確かに、私たちが罪を犯すときに、神様は私たちから顔を背けられます。ですよね。そして私たちに責められ、私たちを責めるんです。私たちに懲らしめを与えます。そして私たちがその罪を悔い改め、再び神様が私たちの方を向いてくださることができるようにしてくださいます。でも、ちなみにそれも神様の、何です？神様の愛ですよね。ですよね。ヘブル人の手紙の12章のところにあるように。もし神様が私たちにそのことをなしてくださらないなら、神様は私たちの父親ではないんです。ですよね。それがヘブル人の手紙の12章のところで、この著者が言うことです。しかも、この詩編の13編を見るときに私たち見るのは、この13編の中にダビデが罪を犯しているなんてことを証明することができるところ一つもないということです。わかります？罪について全く触れてないんです、ダビデは。自分の。そうすると、ダビデは、ここで何をしているのかというと、ダビデがしていることというのは、神様が実際に、例えば彼が罪を犯してしまったがゆえに顔を背けているのに対して、神様どうぞこっちを向いてくださいって言ってるんではなくて、神様は本当はまだダビデの方を向いてくださったにもかかわらず、あまりにも周りの状況が厳しいがゆえに、あまりにも困難が続くがゆえに、あまりにも良いことが起こらないがゆえに、彼は言うんです。神様はきっと間違いなく私の方を向いてくださってないんだ。本当ですか？違いますよね。神様の顔は、神を愛する者から背けられることはないんです。私たちの人間の特徴でもありますよね。他の人が自分たちに好感をの持てる、良い態度を取ってくれないときに、私たちはひょっとするとその人は私たちを嫌ってるんではないかなんて思ってしまうわけです。ダビデは言うんです。神様はひょっとしたら忘れてないかもしれない。覚えてるかもしれないけれども、でもこのような状況を神様はよく見てるにもかかわらず、私に対して何もしてくれないんだって。神様は私を愛してくれてないんだって。神様は私の必要をよく見て知ってるにもかかわらず、その必要から目をそらして他のことをし始める。苦しみが長く続けば続くほど、私たちは孤独になっていきます。この孤独さが私たちの心を支配していけばいくほど、私たちは人生の戦いにおいて弱くなっていきます。私たちが弱くなれば弱くなるほど、私たちはその戦いにおいて敗者となっていくんです。この二節を見ると、ダビデはまさに、 その下に向かって落ちていくその階段を真っ逆さまに下っているように見えますよね。彼は自分の生涯の前にある困難に、さまざまなプレッシャーに、さまざまな悪い状況に対して、神様が私を無視しているからこんなことが起こってるんだっていう結論にたどり着いてるんです。まさにたどり着こうとしてるんです。事実、彼がここで言わんとしていることっていうのは、神様は私のことを全く思っておられない、私を愛してないんだって。私たち自身が自分の心に手を当ててこのことを考えるときに、ダビデのことを責められないと思いません？私もしたことあります。こんなこと、こんな思いを抱いたことあります。神様愛してくれてないんじゃないかって、なんでこんな辛いことが起こり続けなければいけないんだって。その対応というのは様々な形で現れます。時にはそれは神に対する怒りにつながります。もう私は神様なんていらないなんていう人たちが中には出てきます。こんな状況の中にあって助けてくれもしない愛のない神様なんて私には必要ないんだと言って、神のない生活を喜んでしようとする人たちがいます。また別の人たちは逆に、その困難の中にあって、どんどんどんどん孤独になり、どんどんどんどん弱くなり、どんどんどんどん悲しみに打ちひしがれて、心を閉ざしてしまいます。でも私たち、もう一度聞かないといけません。神様は、もし私たちが本当に神のものであるならば、愛することをやめると思います？パウロがローマ人の手紙の8章で何を言うか皆さん覚えてます？何者も神の愛から私たちを引き離すことはできない。ローマ人の8の38、39のところではっきりとそう宣言してるじゃないですか。この地上に存在しないんです。天においても、地においても、ありとあらゆるところにおいても、存在しないんです。神様の愛から、私たちを引き離すもの。なんで私たち神の愛を疑うんでしょう？なんで私たちは神様は私たちのことを思っておられるのかなんて考えるんでしょう？私たちが理解しないといけないのは、もし私たちがそのように考えるならば、それは私たちの周りに起こっている状況の中で、神様に対して私たちが罪深い対応をしているということを知らないといけません。罪なんです。なぜならば、私たち神を嘘つきだって言うんです。愛してるって言うけれども、神様愛してないって。神の愛は決して私たちから離れることがないって神様約束してるけれども、そんなことは絶対ありませんって私たち言うんです。言ってるんです。神様が私たちを愛してくれないなんて思うだけ。私たちはそのことを理解しないといけません。私たちが神様、私たちひょっとしたら愛してないんじゃないかなというふうに思いたくなるときに、私たちはその罪を悔い改め、神様が私たちを愛してくださる。何者も何事も神の愛から私たちを切り離すことができないというその真理に、私たちの心をしっかりと留めておけなければいけない。そのことを覚えないといけないわけですね。3番目にダビデがする感情の対応というのは何か、感情がなすことというのは何か、それは私たちの感情が神の知恵を忘れさせるということです。神の知恵を忘れさせる。そうやって私たちの感情は私たちを騙すんです。 2節の最初を見るとこう書いてあります。いつまで私は自分の魂のうちで思いはからなければならないのでしょう。いつまで私は自分の魂のうちで思いはからなければならないのでしょう。この思いはかるという言葉、この言葉はカウンセルなんていうふうに訳すことができるものです。カウンセリングのカウンセリング、カウンセルですね。助言するとかっていうことです。ダビデが人生の難題に対して、その苦しみの中で、悲しみの中で、感情によってその対応をしていくときに何が起こるのか。彼は不合理な、理不尽な、非常に馬鹿げた考え方に心を支配されて、どんどんどんどんさらなる苦しみのうちを歩み続けるんです。それが2節の最初のところで言ってることです。ダビデはすることでね、こういうことです。難しい問題がやってきました。ですよね。悲しみに彼の心を留めてしまうような問題です。それがなかなか過ぎ去っていくことはありません。彼は思うんです。神様は私のことを忘れたのかもしれない。いや、忘れてなかったとしても、神様はもう私のことを愛してくれてもいない。そのダビデは、感情に支配されているがゆえに何をするか。自分の心の中で、自分勝手にその問題の解決を求めていくんです。自分の知恵で。神様の知恵にすがることなく。どのようにこの困難から抜け出すことができるのか。どうしたらいいんだろう。そのことを一生懸命考える。ダビデはそんな状況の中にいたんです。神様の知恵を忘れてしまい、自分の中で一生懸命その計画を練るんですが、私たちはそこから抜け出す方法を見つけることができないんですよね。こう別の言い方で何というか知ってます皆さん。私たちがよく使う言葉をすると、このことというのは私たちが心配をするということです。違います？問題があまりにも大きいです。私は何をしたらいいのかわかりません。神様はもういないのかもしれない。なんでこんな状況の中に陥ってしまったんだろう。これから先どうやって生きていったらいいんだろう。どういうふうに対応したらいいんだろう。どんどんどんどん心配が膨らんでいって、私たちは神様の知恵にすがることなく、自分たちの計画の中で、自らをさらなる悲嘆へと陥れていくんです。このようなことが起こるとき、このようなことを私たちがするとき、その結果として何が起こるか皆さんご存知です？ダビデが次のところで言うじゃないですか。私の心には一日中悲しみがあります。嘆き、明け暮れるんです。神の知恵に頼らずに、神の真理に従うことなく、問題を解決しようとしていく者の心の中には、悲しみしかありません。なぜならば、その人のうちには解決方法がないからです。神様の知恵を私たちの感情に、私たちが感情に任せることによって頼らないときに、私たちはどんどんどんどんこのように悲しみへと、悲嘆へと暮れていく、明け暮れていくようになるんです。聖書的にもう一回考えてみましょう。聖書が私たちに何を教えているのかというのを考えてみましょう。神様は私たちを見捨てることはないですよね。神様は私たちを愛さなくなることも、私たちを心配しないこともないです。ですよね。神様はすべての物事を神様の素晴らしい力のうちに支配しておられますか？おられますよね。神様の素晴らしい知恵は、神様、 神様のその素晴らしい方法によって私たちが神に似たものへと変わっていくことができるように常に私たちを導いておられるものですか？そうですよね。神様はありとあらゆること、私たちの困難や苦しみをも用いて、神の御前に最善であることをなすことができますか？またそれはなさいますか？しますよね。神学的に、私たちはみんなそのことを信じています。違います？ここにいらっしゃる皆さんだったら、今の話をしたときに、ローマ人の手紙の8章の28節なんか思い出すじゃないですか。神様はあらゆることを私たちの益としてくださるんだって。私たちよく知ってるんです。けれども、私たちが人生の困難に直面するときに、私たちはその真理を忘れ、私たちの感情に対応させるんです。だって感情が私たちの内側で叫ぶから。一体どのようなことが起こったのか、なぜそれが起こったのか、どうやったらそこから出ていくことができるのか、それを考えることは大切です。けれども、もし私たちが神様がそのことについて何を言っているのか、神様がどのようなことを教えているのか、神様の考えというのがどういったものなのかという、そのところに私たちの思いを沿わせていくことがなければ、私たちは決して、その問題から抜け出すことはできません。むしろ私たちがすることというのは、自らを自己憐憫と悲嘆の、その淵へと追いやっていくだけのことです。私たちは神の真理に導かれなければいけないんです。そして神様がご覧になるように、すべての起こることを見るように、努めていかなければいけないんです。だから聖書を知ることは大事なんです。だから神学を理解することというのは大切なんです。神学というのは、学問ではありません。究極的に言えば。神学を知らなければ、私たちはどのように神の前に正しく生きていくのかということにおいて、その知識において、欠如しているということなんです。ありとあらゆるクリスチャンは神学をしないといけないんです。わかります？神様についてよくわかってないといけない。聖書についてよくわかってないといけない。そうすれば、いろんな問題が起こってきたときに、神様がそのことについて何を思っているのかということに沿って私たちは行動を選択することができるようになるんです。感情に任せるんじゃなくて。ダビデは確かにこの神様を知っていました。けれども、彼は感情に身を任せたがゆえに、その神様を忘れたんです。4番目に、感情が何をするか。4番目にすることは、この感情は私たちに神の力を忘れさせるんです。神の力を忘れさせる。2節の後半を見ると、こんな風に書いてあります。いつまで敵が私の上に勝ち起こるのでしょうって。いつまで敵が私の上に勝ち起こるのでしょうって。この敵というのが一体誰なのかというのは様々な説があります。さっきも言ったように、この詩篇がどういった状況の中で書かれたのかということは、あまりよくわかっていません。あくまでも推測の上なので、いろんな敵の名前が挙げられるんです。けれども、その敵がどのようなものであったとしても、ここで言われているポイントというのは全く変わりません。それは何かというと、ダビデは感情に身を任せるがゆえに何を思ったかといえば、彼の敵が、褒めたたえられ、彼はその敵の支配のもとに置かれてしまうんだって言ってるんです。置かれてるんだって。そこから解放されることはないって言ってるんです。さっきも言ったように、ここでダビデが体験している困難っていうのは想像の出来事ではありません。実際に起こってたんです。彼は実際にこのような虐げの中にいたんです。このような苦しみを味わってたんで、それはまるで私たちが人生の様々な困難に直面するのと同じです。それは決して嘘や偽りではありません。私たちが人を慰めるときに、神様はこういうふうにしてるんだから、あなたの問題なんて大したことじゃないんだよなんて言わないんです。私たちが持ってる問題は、ものすごい大したことなんです。変な言い方かもしれないですけども。 重大な問題なんです。体験してる一人一人は。いいです？けれども、その苦しみが現実のものであったとしても、私たちが感情に任せてそれを対応するならば、私たちはこのようにダビデがここで一節と二節でしているように、どんどんどんどん、悲嘆の深みへと落ちていくんです。彼は虐げられていました。敵が勝ち誇るその時が目の前に見えていたんでしょう、きっと。その中でダビデの感情が叫ぶんです。そしてダビデに対してこう言うんです。この問題を解決する方法は何一つない。あなたの神は不能な神だった。ローマ人の8章に戻ると、パウロはこんなことを言います。8章の31節では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。ダビデのこの感情の叫びは正しいですか？正しくないですよね。詩篇の118編の6節では、詩篇の著者はパウロの言葉に同意してこう言います。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。聖書は私たちにはっきりと教えるんです。もし神が私たちと共にあるならば、私たちはすべてのものに打ち勝つことができる。第一ヨハネの4章の4節を見ると、そこではっきりと書かれているのは、私たちのうちにおられる方は、この世のものよりも強い方であり、もうすでに勝利された方なんだと。私たちはキリストの上、うちにあって勝利者なんです。私たちの上に起こる問題に勝利できないことなんて絶対にないんです。私たちが自分の感情に支配されて、私たちの対応を決めていくとき、私たちは必要のない苦しみを味わいます。このように。確かに、私たちが直面する問題というのは、私たちの限界を超えるほど重たいものかもしれません。辛いものかもしれません。勝利する希望なんてどこにも見えないように思える時があるかもしれません。でも、もしそれを確信して私たちが生きるならば、もし希望がないなと思うならば、私たちは勝利する努力すらやめてしまいますよね。違います？だって無駄じゃないですか。勝ち目のない戦に一生懸命精を出すのは。この道をたどり続けるならば、私たちは敵の手に引き渡されていくんです。それがたとえ何だったとしても。希望がなければ、そこには努力はありません。努力がなければ、勝利も約束されてないんです。ダビデは、この一節二節のところで、私たちに、私たちの感情が何をさせるのかということを教えていました。私たちが自分の感情に身を任せて、これに任せて進んでいくと、私たちはたどり着く場所が一つだけあるんです。そこはどこかというと、希望がない、喜びがないところです。けれども、ダビデは言うんです。そうじゃない方がありますよって。3節、4節に目を留めると、ダビデはそこで祈りをしています。この祈りをもって彼は自分の心を戒めるんです。強制を与えるんです。このような悲嘆に暮れた状況の中で、私たちは確かに神の前に祈ろうとすることがあるかもしれません。でも、皆さんにちょっと注目していただきたいのは、この3節、4節の中でダビデが直接神様に、どうか私をこの問題から助けてくださいって直接的に祈っているところがあるかというと、それがないんです。確かに祈りの内容はそこにつながっています。その通りです。だってダビデはここから解放されたいから。けれども、彼は自分の持っている問題というのをよく理解してたんです。ダビデはここで三つの祈りをしています。私に目を注いでくださいということと、 私に答えてくださいということと、私の目を輝かせてくださいというその三つです。一番目の、この私に目を注ぎというその祈りは、彼の感情によって支配された心を正しい焦点を与えようとするものです。そのための矯正です。正しい方向を向きなさいという。ダビデはここで、この一節のところで特に、神様は私から目を背けてしまったんだと言ってるわけですね。顔を横に向けてしまったんだ。だからダビデがここで、私に目を向けてくださいというその祈りをするのはよくわかります。神様は私のことを忘れてしまったんではないかなんていうふうに思ってたからですよね。だから、ダビデはそのように祈るわけです。この、見てください。目を注いでくださいというのは、神様が彼に対して憐れみ深い、恵み深い態度で接してくださいという願いです。そのことを指しています。これがダビデが求めたことなんです。ダビデは、さっきも言ったように助けてくださいと直接的に祈らなかったんです。目を向けてくださいと言うんです。なぜこれをするのか。それは、私が思うのは、ダビデが自分の持っている問題というのをよく理解していたからです。彼が持っていた問題というのは何かというと、彼が人生の困難な状況の中に置かれていたということではないんです。わかります？確かに彼は人生の困難な状況の中に置かれていたんです。でもそれが彼の持っていた問題ではなかったんです。彼の持っていた問題というのは何かと言ったら、神様が私の方に目を向けてくださっていないと思わせている彼の心だったんです。わかります？だからダビデは祈るんです。どうか私が、あなたが私のことをしっかりと見つめていることがわかるようにしてくださいって神様に祈るんです。もしそれがわかれば、たとえどのような困難な状況の中にあっても、私はあなたを信頼して生きることができるって、ダビデはそう言うんです。目を私に注いでください。さっきも言ったように神様は人生の中に起こる様々な悪い状況を用いるんです。私たちのために。私たちを時に試すことがあります。私たちを懲らしめることがあります。またそういったことを通して私たちを成長させようとするんです。その中で私は何を言うか。神様この状況を取り除いてくださいではなくて、神様どうぞあなたが私を見つめて私を導いてくださっていることを分からせてくださいと。そう願うんです。彼の問題は困難に直面したことではなく、彼の本当の問題は彼が神様を私を愛していてくださらないんだなんていうふうに感じていたことにあったんです。だからダビデはまず最初に目を注いでくださいってなるわけですね。しっかりと問題に直面することができるように。二番目にダビデが言うのは私に答えてくださいということです。これもよくわかります。なぜかって言ったら、ダビデは二節のところで、自分の中で思い測ってたんです。ところが答えが何一つ見つからずに、一日中心の中は悲しみで満ち溢れたんです。だからダビデは言うんです。どうかあなたの知恵を私に与えてください。問題の解決を教えてください。私たちが自分自身の考えの中に捉えられているときに、その中にしかいることができないときに、私たちは問題の中から出ていくことはできません。だって私たちは全てのことを知らないじゃないですか。ですよね。全てのことを完全に知らないんです。ですよね。それを知っているのは神様だけです。だからなぜこのことが起こっているのかとか、どうしてこういうことがあるのかとか、どうやってここからじゃあ抜け出すことができるのかっていうのを分かっている方は誰ですか？分かっている方は神様だけです。多くの場合に私たちは自分たちが知っていると考えて、そしてその知っていることを基準に、例えば世間的な常識であるとか、人々に受け入れられる行動であるかっていうような、そういった事柄を用いて問題を解決しようとします。けれどもそれが導いていくところというのは何かといったら、さらなる混乱であり、さらなる困惑であったりすることが多いわけですね。またある時に私たちは、私たちが神様が何を言ってるのかってことを知ってるだなんていうふうに考えていて、実は知らないこともあるわけです。全く勘違いをしてたりとか。 全く神様に受け入れられないことをしてたりとか。困難な時に必要なのは神様の知恵なんです。私たちは問題に対して神様がおっしゃっているその真理に基づいて回答をしていかなければいけないんです。一体どこで私たちの答えを見つけます？神様の真理を。どこですか？ここですよね。御言葉。私たちの聖書の中にその真理があるんです。御言葉をどのように知っているのか、またその知っている御言葉をどういうふうに正しく適用していくのかということが、困難の中にあって私たちが問題を解決していく唯一の知恵なんです。唯一の方法なんです。だからダビデは言うんです。私が自分の心の中で思いはかっているけれども、神様はどうぞあなたが答えてください。私にその答えを教えてください。3番目の祈りというのは何か。神様に求めるのは、私の目を輝かせてくださいということです。この目を輝かせるって言葉は、どういった意味でここで使われているかというと、それは、こう、正気に溢れるとかっていうような意味で使われているんです。第一サムエルの、開けなくて結構ですけれども、第一サムエルの中に、14章の27、29なんていうところに、ヨナタンが、戦のサウルの王の息子ですけれども、ヨナタンが戦に出てお腹をすかして、精液がなくなって目が暗くなっているわけです。そしてところが、その蜂蜜を食べると、力が湧き上がってきて、目が輝いた、なんていう記事があるんですね。それがここで言われていることなんです。つまり、ダビデが言っているのは何か。私はこの困難の中で、私は苦しみのあまりに私の目は輝きを失ってしまいました。もう力がありません。肉体的にも、精神的にも、霊的にも、私にはどこにも力がありません。だから、神様、私の目を輝かせてください。私に力を与えてください。ダビデはそう祈るんです。困難な時ってこうですよね。違います？苦しみの時があまりにも続くと、それが肉体的なものでなかったとしても、精神的にどんどんどんどん落ち込んでいって、だんだんと正気がなくなってくるんです。やる気がなくなっていって落ち込んでいってしまいます。霊的にもどんどんどんどん落ち込んでいきます。だから、ダビデは言うんです。神様どうぞ私の目を輝かせてください。あなたの力を与えてください。思い出します ?4 番目にダビデが祈ったこと、嘆いたこと何でしたっけ？神様あなたは力がないですよね。ところがダビデは言うんです。いや、確かにあなたには力があります。だからあなたの力を私に与えてください。と。ダビデは祈りを通して心を矯正していくんです。心を矯正していくんです。どうやってその祈りをしたのかというのは、この三つの方法を持って彼はしたんです。目を注いでください。答えてください。輝かせてください。ということを持って、神様、どうぞ私の心が正しいところを向くように神様助けてください。って彼は祈っているわけです。でもその祈る理由というのが、3節後半と4節のところに書かれています。それは簡単に一言でまとめればこういうことです。もし、確かに私はあなたに、この問題を取り除いてほしいと願ってるけれども、それだけじゃないんですよ。ダビデが祈ってるその理由っていうのは。それは何かって言ったら、もしあなたがこの問題を解決してくださらないならば、あなたの名前が怪我されるからって。そう言うんです。敵が勝ち誇るって。そう言うじゃないですか。その時に何が起こります？ダビデが低いものとされるんです。ダビデは言うんです。もし私がこのような状況の中で感情に支配されて負け続けることがあるならば、周りの人たちは私を見て、お前の神なんて今いないじゃないかって言うんです。お前のことを助けることができる神なんて存在しないって。なんて弱々しい神だって。だからダビデは祈るんです。自分の問題を解決してほしい。確かにそうでしょう。けれどもそれ以上に彼が考えていることというのは、この神様が怪我されることが嫌なんです。彼の証を持って。だから彼は祈るんです。助けてくださいって。だから正しい方法を持って私を導いてくださいって。感情に支配されることなく、 祈りをもって正しく矯正された心は、5節6節のところで神様を賛美し始めます。彼は何をするのか。簡単にですけれども見ると、彼はここで2つのことをしています。1つ目は、神様の誠実さ。継続する愛を思い出すなんですね。そしてもう一つは、決断をするんです。真理に基づいた。真理に基づいた決断をする。神様の誠実さを思い出し、真理に基づいた決断をする。私はあなたの恵みにより頼みました。過去形なんです。一番最後見てください。主が私を豊かにあしらわれたゆえ。なんです。私たち不変の神を信じてるじゃないですか。神様変わらないんです。私たちの生涯を見たときに、ダビデ自身自分の生涯を振り返ったときに、いかに神様が私たちに対して良いことをなし続けてくださったのかということをよく知ってたんです。自分の国の民の歴史を見てください。イスラエルの歴史を。神様は契約を与えられ、その契約に基づいて彼らに対して常に最善をなし続けられたんです。神様は彼らを見捨てることはなかったんです。ダビデは言うんです。私はあなたの誠実さを覚えていると。神様を疑う必要あります？疑う必要ないんです。皆さんの生涯の上に神様は素晴らしいことをなしてくださいました。よね。救いっていう。他に何かあげなくてもそれだけで十分です。それ以上に神様、今も私たちにこのように命を与えてくださり、このように素晴らしい恵みを与えてくださって、交わることができる教会があり、着る服があり、食べる食事があり、必要を満たし続けてくださっています。その神様は、常に良いことを成し続ける方ですか？そうですよね。ダビデ思い出したんです。そして思い出しただけじゃない。その真理に基づいて決断したんです。どんな決断しました？彼は言うんです。私の心はあなたの救いを、何ですか？喜びますって。この状況の中で救いが今現在与えられてたか、与えられてなかったんです。問題は解決してませんでした。けれども彼は確信に立ってるんです。どんな確信か。神様は今までも私に対して最善をもって接してくださってたから、この問題の中にあっても神様は最善をもって接してくださるんだって。だからそれがどのような解決であったとしても、私は神様のその解決を喜んで、何をするか、私はあなたに賛美しますって。まだ苦しみありました？ありました。まだ悲しみの中に彼は置かれてました？置かれてました。でも彼は言うんです。私は感情によって物事を決断するのではなく、私が知っている真理に基づいて、私が何をするのか決めるって。難しいことです。でもダビデはしたんです。時間が来ました。私たちには毎日のように困難がやってきます。時にはそれは突然やってくるし、時にはそれは遠くの方から見えてて、近づくのが嫌だなと思いながらその中に入っていくことがあります。ひょっとしたらこの中に今、まさにそのような時に、置かれている人がいるかもしれません。またこれからそのところを通っていく人がいるかもしれません。でもいいです皆さん。神様言うんです。あなたは困難の中にあって勝利者として神に喜ばれる生涯を歩むことができるって。私たちの感情の声に聞き従って騙されるんではなく、私たちが祈りを持って自らの心をしっかりとチェックし、それを矯正し、神様の前に御言葉の真理に立って正しい決断をその困難の中でしていくことができるって。ダビデはそうしたんです。そしてこの詩編を持って私たちに勇気を与えているんです。お祈りしましょう。父なる神様、あなたが私たちを励まし続けてくださっていることを感謝いたします。神様、またあなたが私たちに困難を与えてくださることを感謝いたします。神様、その困難の中にあって、苦しみの中にあって、悲しみの中にあって、どうかあなたが私たちを強めてください。感情の声に聞き従うのではなく、あなたの御言葉に聞き従い、常に私たちにあなたの真理を 覚え、それを実践していくことによって、そのような困難な時にあっても、感情をあなたの真理の王座にひれ伏せさせ、一生をもってあなたを賛美し続けるものとあなたがなしてください。またそのことを通して、あなたの皆が汚されるのではなく、逆にありとあらゆる人たちからその皆が褒めたたえられるように、神様、私たちをあなたが用いてください。あなたがそのことをなしてくださることを確信して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。